注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
さあ、いよいよですね。なんだっけ、正式なタイトルなんだっけ、新エヴァンゲリオン劇場版1っていうの、
なんでしょう、 なんか音楽記号なんですよね、新エヴァンゲリオン。
ああ、1だと思って、てっきり、あ、これ2が続くんだなって思ってたんだけど、そういうわけじゃなかった。
多分あの音楽のなんかリピートのマークみたいなのが関係してるっていう話がネットに出てましたね。
はあ、新エヴァンゲリオン劇場版まででいいみたい。なんか、
ああ、まあなんかあの読み方もわからないですし。
ねえ、あ、そっか、楽譜の一番端っこにあるやつかな。まあよくわかんないや。
あれですよね。でも映画見てるとあれですよね。3.0 プラス01みたいな書いてありましたよね。
もう意味がわかんない、全然。
なんか、一応3までで終わる予定だったのにっていうので、これはあくまで延長ですよみたいな感じにしか見えなかったっていうか、そこを見た瞬間に。
そうだね。そう、それでね、今日公開なんだけど、3月8日、はい、月曜日。はい、やっぱ旧見ないで見たらきっとちんぷんかんぷんになっちゃうなって思って、YouTube に公式のダイジェストが上がってたんだ。
はいはいはい。
5分ぐらいのやつ。それ見たら、それ見たら余計ちんぷんかんぷんになってね、あれこんなだっけなって思って。
映画始まった時も結構ちんぷんかんぷんのなんかこれまでのエヴァンゲリオンっていう割に何の説明もなく、なんか決め台詞ばっかり流れて、何俺は見せられてるんだろうっていうのを流れましたよね、なんか。
そう、それだからね、Amazon プライムビデオで今日の朝、慌てて Q 見たんだ。そしたらね、Q の始めもね、なんでこうなってんだっけって思って、ちんぷんかんぷんになって。
いや、俺、あれですよ。
歯のね、終わりの方からまたもう一回見直した。
歯なんかすごい好きだったから、もう、劇場で3回見て、ブルーレイ買って何回見たかわからないぐらい見てたんですけれど、の割に Q のがっかり度っていうのが、もう、
いや、あれ、それはですね、はい、Q をね、俺もね、ものすごいクソ味噌に言ったんだ。
いや、このラジオやってましたよね、なんか。
そう、やっててさ、あんなの作り直してみたいな、別のがいいみたいな。ところが、そのせいで、俺たちがそんな風にクソ味噌に言うせいで、庵野監督が自殺を考えるくらい苦しいんだっていうのが。
なんか、会社に行きたくなくなったって
言ってさ、インタビューだかなんかで、記事であって。
ひどい鬱状態になって会社に行くこともままならぬっていう割に、なんかゴジラ作ってるよねとか思って。
だからしょうがないからゴジラ作ったんじゃないの。だから俺はそんな風に苦しめるつもりはなかったから、しかしね、だけどその種をまいたのは歯が面白すぎる庵野監督じゃん。
まあ、それと、あとあれじゃないですか、歯の予告編が全く Q に関係ないっていうか。
うん、そうそう。
7人の子供たちだみたいな話が出てたはずなのに、どこ行ったのとか、
まあ、全然関係ない。何号機とか、まあ、震災があったせいで別のを作っちゃったっていう。だからね、これ震災のね、ある一つのなんか災害だよね、Q は。
でも、歯が2009年ですよ。
うん。
で、震災が11年で、Q が12年っていうのを考えると。
あ、本当だ。ちょっと不自然だ。
あまりにも不自然すぎません。あ、劇場用のアニメを作るって、うん、多分そんな簡単ではないっていうのは、ね、白箱のアニメです。
シナリオをまるっきり書き換えたみたいな風ではないはずだよね。
だって、あの予告編の通り、
うん、
作ればまた違うものにはなったんだろうっていうので、14年経ってる設定もまずあの時に流れなかったです。
14年設定はね、今日それでね、その Q を、庵野監督がそんな苦しめるほど、ひどい感情を持ってしまったことを俺は反省して、優しい気持ちで見ようって思って見たんだ。 それでもやっぱね、14年経ってる設定が気持ち悪くてね。
そうそうそう。何が起きましたっていう感じの。
まあ、14年経ってるからね、アスカとか、ほら、ミサトとかの目がちょっと小じわが寄ってんだよね。目の。
そうです。アスカはでも成長できないっていう設定で。うん、でもやっぱ
普通に年は取るじゃん。
年は取るけど、なんか成長できないっていう、なんか、うん、エヴァの呪いみたいな話じゃなかったでしたっけ。
そう、だけど、やっぱみんなちょっと老けてるっていう表現になってたよね。
俺はマヤさんがすごい男嫌いになってて、なんかすげえなんかぼやいてるのがもう悲しすぎて、うん男なんてっていう話をずーっとしてるのがなんか
赤木なんだっけ、蓮舫みたいな髪型になっちゃった。
あ、小泉さんは2009の時点では金美玲って言ってました。
今蓮舫だって思って見て
ます。あの金美玲っていうのは今日はいいなと思ってずっと覚えてましたもん、なんか。
そう、蓮舫みたいになっちゃってね。そう、そんでね、でもね、なんか、期待しないで見てるせいか、前見た時ほど嫌な感情は起こらなかったんだ、つまらないみたいな。
俺は、歯が好きすぎて、その、
はい。
真珠に、行きなさいみたいなことを言った割に、全部シンジの責任にしてるような感じの、
うん、
なんか Q の始まりがすごい嫌で。
それもうほんとひどいんだよ。だからね、Q はね、シンジに優しくするのが渚薫ただ一人なんだよ。みんなね、だからさ、最後さ、使徒が来て、アスカが取り込まれたから、シンジは乗りたくないっつってたのに、エヴァに乗ってさ、戦いに行ったのに、なんちゅうことをしてくれたんだっつってみんなにさ、クソみそに言われるわけじゃん。そりゃないよね。
なんか、と思って。これ、うん、これ期待してここまで落とされることないよねと思って。
うん、だからちょっとあまりにその14年経ってるのに連中は一切大人げないなっていうのがね、その14年設定との矛盾も感じるし、ひどいなって思う。
で、マリが加入してる理由も一切明かさないじゃないですか。
そうそう、マリがね、もっとすごい活躍すると思って Q に期待してたら、ほぼそんな出なかったじゃん。
ほぼ出ないで、なんか、いじいじいじいじ、シンジがいじいじいじいじしてるっていうような、うん、なんか気持ち悪いなっていうような、居心地が悪い感じのエヴァで。
そう。そんでさ、Q の時点でさ、まあ、今回のやつ見ると違うなってわかるんだけど、ほぼ人類が絶滅してる感じだったじゃん。
だから、そうなんですよ。明らかにそれで、Q でミス行動や、ミスなことがあるじゃないですか。当時のシャツとか。
うん、うんうんうん。
配給の中に、まあ、あれは子供の頃着てたシャツを提供されたっていうので、今、納得はしましたけれど。まあね、
うん。
でも、あそこで当時のあのシャツがあるってことは、もういないんだっていうようなものは、表してるような気がして。しかも、妹がいるのに、妹が出てきてるのに、その話も出なかったじゃないですか。
うん、
当時が生きてるとか。
うん。
なんかそこを説明してくれれば、シンジもまだあそこまでやさぐれることがなかったんじゃないかと。
そんでね、だから本当に人類を守るためにだったら、シンジも嫌なエヴァンゲリオンに乗るっていうモチベーションが上がりそうなもんなのに、そういうのないのに、エヴァンゲリオンに乗って、まあ、渚薫がさ、そう言うから乗って、槍を抜きに行くみたいなモチベーションなのかなとは思うんだけど、そんな別にやったってやんなくたってどっちでもいいじゃんみたいなさ。
あ、そうですね。
そんでね、あともう、って思ったのが、渚薫が首のさ、輪っかを、
チョーカー、はい。
チョーカーを取ってさ、取ってくれるじゃん。
ええ、
別に自分につけなくていいじゃんね。
まあ、そうですね。
あれ、何らかの儀式的なことなのかなみたいな。
なんか、この世界も救えなかったっていうので、次の世界に期待したのかなっていう気がする。
ねえ。そう、だから行動がね、ちょいちょい、なんだろうなぁ、みたいな。
なんか納得もいかないし、なんか、何を見せられたんだかっていうのは、Q の感想でした。
うん、そう、だけど、まあ、そんなにね、前見た時よりほどつまらなくなかったんだ。
あ、 俺もブルーレイ買って何度か、劇場版で完全に見ることはないですけれど、ところどころは見直しました。特に次回予告のところ。
ああ
。何これっていうような次回予告じゃないですか。半分ずつフュージョンしたような中、エヴァが動くっていう。だからもう期待できねえなと思ってたんですよね。うんうん、そしたら、まさか9年も開けられると思わなくて。
うん。もう作んないかと思ってたよね。
そうですね。いろいろとでもネットでも話題になってましたよね。それこそ、Q をなかったことにするんじゃないかとか。
まあ、なかったことにした方がもっと良かったと思うんだけど。
あと、何でしたっけ Q の後が映画版の、最初の映画版のやつあったじゃないですか。うん、真心君に、うんうんうん。その後が今度の新エヴァンゲリオンなんじゃないかっていう噂とか。
はぁ、あ。そんなもう忘れすぎてるし、見返すのも辛い。
最初の劇場版の落胆さもすごかったですけど、
ね。うん、そうなんだよ。でね、Q のね、宇多田ヒカルの、それまでのさ、2作で流れたエンディングの、なんだっけ？
ビューティフルワールド。
そう、ビューティフルワールドが聴きたかったのに、桜流しで、すごいがっかりしたんだ。
テンションが全く上がらないっていう。
そう。で、また改めて聞いたら、やっぱもやもや、あんま魅力を感じない曲だった。
あの頃なんか、エヴァのもの、アスカのモノマネする芸人で、サクラっていう人がいて、うん、なんか、それに向けてなんか、お前嫌だよっていう感じの曲だなっていう感じで、見てます、聞いてましたね、なんか。
そう。ただ、まあ、
はい。あ、いえいえ。なんか、その期待のせいもあるんです。その辺に期待しなかった分もあるのか、今回すごく、俺は、心ときめくっていうか。
そうなんですよ。結構良かった。
なんか、結局、なんか、もう最初からぶっちゃけますけれど、
はい。
何が解決なのかが分かってない状態なんですよね。
さあ、この、ポッドキャスト、ファミレス映画館の新エヴァンゲリオンは、完全にネタバレをガンガンこれからするので、
はい。
ぜひ、映画を、これから見たいっていう人は、今すぐ聞くのをやめてください。はい。ということで、何でしょう？
まあ、何でしょう。結局、一回見て、納得できました？
いや、もう全然納得はできないよ。だからさ、
何を言ってるのかわからない。
うん。
なんか妙に不思議な快感があるっていうか。
あのね、本当に、一番これはでかいなって思ったのは、まあ、いろいろ、もう、いいじゃんみたいな感じで、庵野監督はとにかく幕を下ろしたくてしょうがないっていうのは、
それはすごい思います。
すごい伝わったんだよね。
もう強制卒業ですよね。
なんか、みんなにさ、エヴァンゲリオンみたいな途中までは面白い人だみたいなさ、途中までしか作れない人だみたいな、散々パラ言われまくってさ、もう嫌になってると思うんだよね。
はい、見せじめって感じで、もう、すげえスピードでシャッターを下ろすような感じ。
閉店ガラガラ。
もう何も言わせねえよっていう感じで、最後の詰め込み方なんかすごかったですよね。
とにかく終わりでーすみたいな。
いやー、すごかった。
なんか、うん、もう最後でーすっていうのがね、もう全力で言ってる感じがすごい伝わったよね。
でも、あれですよね。割とその Q の時に歯がみんながいいっていうのを聞いて直したのかどうか分かんないですけれど、
うん、
割と最初の方は歯の要素がありましたよね。
農村でしょ？
そのところ。なんか若干これが見たかったような気がするっていう感じで。
そうだから、もうここで、もうみんなここで幸せに暮らしましたとさ、おしまいでいいんじゃないかなって気分に、こっちもなったんだよね。
なりましたよね。なんか、逆にここがずっと見たいっていうような感じじゃないですか。
うん。そう。
14年経った他の人たち、特に、当時とケンスケの姿とか、
ええ。
あれがすごい個人的に良くて。
まあ、あのさ、当時がさ、鈴原当時がさ、まあ、テレビとは全く別っていう、アナザーは、パラレルワールド的なことかもわかんないけど、テレビでさ、足がもげてたよね。
ああ、それこそあれじゃないですか。歯で、アスカが乗ったっていう、うん、エヴァが、テレビは、あれが当時乗ってって、当時を止めるために、なんとか、戦ったんだけれど、当時はそれで足を切断することになるっていう。
うん。だから、
それが、アスカに乗ってたっていう。
あ、そっか。歩いてるってそこでちょっとびっくりした。なんか車椅子かなとか思って、どうなんだろうって、そこをすごいハラハラしたんだよね。
一応、あれですよね。歯で一応、アイス食べながら、誰が新しいエヴァ乗るんだろうねっていう話になった後に、テレビ版だとそこで当時が乗るっていう感じだったんですけれど、歯の時にアイス食べながら、アイス見てなんや、外れやなっつって、なんか、その次のシーンでもう、アスカが乗るっていうことになってるんで、そこでもう、テレビ版とはも全く違う風になりますよっていう展開になってるんですよ、ね。
なるほど。スッキリした。ま
あ、その前に、マリが出てくるっていうところもあるんですけれど、大幅に変わったのはやっぱりそこからで。
そう。
明らかにこのエヴァは違いますよっていうところが見えたと、
まあ、未だにね、その、ヴィレとネルフがどういうことなのか、今一つよくわかんない。
ネルフから脱退してビレはどうやってそんな組織を作って、そんな機械を、ね、そう作れるのかとか。
ネルフもあんな、なんかもう廃墟みたいになってんのにさ、よくそんな、エヴァの大量生産品みたいなやつ作れるなとかさ。
あ、そうですね。
どうなってんだよって思う。ま
あ、あんなに資源がないっていう割に、ああいったものをよく作るようなっていう感じは、ねえ。ありましたけどね。
そう。
まあでも今回、一番最初のシーンからもそうですけれど、うん、割とそのエヴァが戦ってるシーンの気持ちよさとかあったじゃないですか。
だから最後さ、初号機と初号機が戦ってるやつもう完全にふざけてたよね。
俺、あそこでもう もはやモンティパイソンじゃんっていう感じで。最終的に俺が思ったエンディングっていうのは、あれ、庵野秀明が裸でピアノ弾いて、エヴァの足に踏まれるっていうのが、俺の中でのエヴァの終わりじゃねえかと思うぐらい。
なんか。桂木美里の自宅でエヴァとエヴァが戦うみたいな。
そうそうそう。あと、何でしたっけ、特撮撮ってるみたいな感じのところとか、新地の見たものでしかなんか表せないっていうような、よくわからないなんか、使い方なんですけど、
ね。もう誰も笑ってないけど、俺は笑ったよ。
うわぁ、なんか、モンティパイソン見てるみたいだなと思いながらずっと。
あとね、もうちょっともう笑いをこらえられなかったのがね、碇玄道が愚痴を言い始めたところで。
もう、碇玄道の今回の中二病ぶりがすごくてなんか、何そのメガネっていうのがまず出てきて。
誰にも馴染めなかった。クラスでも浮いていたみたいなさ。
それが世界を壊してまで欲しかったことなのとかなんか。
あまりにも何言ってるのこいつみたいな。
あまりにもスケールが小さいことからすげえことをやるなと思って。
だから、そんなさ、そんな感情でさ、人類補完計画っていうのがさ、人類補完計画ってさ、別にさ、人類殲滅計画じゃんね。
まあそうですね。でも何でしたっけ、新しい形に進化して、雲を何もない状態でゆいにもう一度会いたいみたいなの、なんか仮面ライダーゴーストとか、それのなんか、オリジナルビデオ版の仮面ライダースペクターみたいなのをちょっと彷彿したんですけれど。
まあ、いやーでもそんなの明らかにもうアホとしか言いようがないし、そんな社会があってこそユイがいて自分がいて幸せがあるわけで、全部壊してたらなんもねえよそんなの。
まあそうですね。
うん。
でも今回あれじゃないですか。その当時とケンスケもすごい隠し玉だなと思ったんですけれど。
そうだね。クラスメートがあんなに出てくるとは。
あと光と当時が結婚しててっていうのは。そう。なんか、エヴァのそのサイドストーリーを見せ、なんか、で、いろんな漫画出てたんですけれど。なんか、それをちょっと見てるような感じがして、なんかちょっと思いますというか。
ちゃんとね、パパさんになってたりしてね。ゆいじゃないや、レイがさ、これは何 これか、かわいいとかさ。
あれちょこちょこいいんですよね、あそこが。なんか。
結構ジーンとくるんだよね。なんか、田植えしててひっくり返るとかさ。何をやってるんだみたいな。
猫を見てかわいいっていう感じとか、なんか、驚いた顔とか。なんかちょっと人間を取り戻すみたいなところが、わあなんか。
まるで人間じゃなかったから人間になるんだよ。
ええー。なんかそこがすごいなんか、いいなっていうか。
そう。そして、シンジを好きになるようにプログラムされているとかね。なんという都合のいい存在。羨ましい。
いや、だけど、ちょっとそれって昔のアニメっぽくていいなっていうのとか。
うん、その間ずっとシンジは三角座りをしている。
そうそう。ずっと1時間ちょっとうじうじしてるっていう。
1時間ですか、映画の中じゃ何日も三角座りしてる。尻が痛くなるよね。
俺、見てる俺でも嫌になるよっていうぐらいになんか。
逆に根性がいるよね。
あそこまでやるんだったら相当根性ですよね。
うん。
いやでもなんかあれですね、もう一つの大きい隠し玉があるじゃないですか。
なんだろう。
カジとミサトが。
ああ、そうだね。カジとっていう。ミサトがママになっていたという。
そうそうそう。
で、カジのママの感じが、まあ、育児をしてないせいか全くない。
あれ、結局あれですよね。
うん。
結局、いかに言動に対して腹を立てたけど、結局は自分も言動と同じようなことをやってるっていうことですよね。うん、
そう。とはね、子供をほったらかしで、ね、自分のやりたいことをやるという。
まあ、責任を背負ってっていう、自分に対しての罰みたいなことも言ってましたけど、最終的には、なんか、子供からすれば割と、言動とやってることは同じだよっていうような感じで、ああいうところがいいなとか思いながら見てましたね。
そうね。ほんと、シンジはかわいそうだなって思うよね。
うん。いや、あと、何でしたっけね。ところどころ、これなんかフィギュアにされそうとかっていうようなキャラクターの使い方っていうか。
うん。
それこそ今回何でしたっけ、白むくのプラグスーツあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、あれは確実にフィギュアになるだろうなとか、あと、何でしたっけ、半裸で、ベッドでゲームやってるアスカはこれはきっとフィギュアになるんだろうなとか。
ワンダースワンをしてる。
ワンダースワン、軍兵をやってるっていう。で、あとあれじゃないですか、死んだ仲間たちを伴って、バンダナを結んでるじゃないですか。自分が死んだ時のためにっていう、うん。ああいうのとかすぐグッズにできるだろうなとか、なんか。
あのバンダナあんまり別にそんな意味が分かんなかった。
いや、なんか売れんだろうなっていう匂いがしてきて。
は
あ、なんか商売系の匂いもちょっとするなっていう感じがありましたね。
まあ、それにしてもね、ビレの連中は事情を知ってんだか知ってんだか分かんないけど、真珠に対してさ、ケンケンしすぎて、ほんとひどい連中だよね。特にあのさ、ピンクの髪のさ、不機嫌なやつ。あの女ほんとムカつくよ。
あの女があそこにいていいのかっていう、なんか、ミサトもあんなに嫌ってるくせになんか、結構メインで運転する側じゃないですか。なんかねーっていう感じで。
感じ悪いよね。
でも、当時の妹も、なんか心配してるようで、うん、実際はちょっとシンジを恨んでるようなが武士もあったじゃないですか、最後
の。そうそうそう。シンジだって別にね、なんか悪気があってやったわけじゃないし、良かれと思ってやってんだからさ、お門違いも甚だしいよ。
でも、結局は最後まで憎めないっていうか、そういったところを、吐露するところはなんかいいなと思って見てます。あとは、あと、なんでしょう、やっぱ最後なんですよね。
ああ、まあ、あとね、やっぱどうしてもね、なんだこりゃって思うのは、裏宇宙とかさ。
裏宇宙とか、槍の理論とか分かりますか？これ、
何のこっちゃって思うよね。
まあ、あの時、槍ができたからっていうので、今ある機材で槍を作ろうとかの理論が全く分かんなくて。
うん、さっぱり分かんない。
なんかこういう、
敵対ユニットがあるみたいな。こんなのあったらいくらでもできんのか。
こういうのをなんかあれですよ、ネタにして岡田斗司夫が YouTube で金を稼ぐっていうのがなんか嫌だなと思って、見た後に思いましたね。これの説明動画で岡田斗司夫は金を儲けるんだろうなっていう。
そう。
いや、でも、なんでしょう、やっぱ、25年、まあ、離れた時もありましたけれど、
はい、
やっぱ映画を見てきた人間としては、すごいいいごちそうをもらったような気がして。
そうだね。まあ、とにかく、これでおしまいですっていうのに、いち早く立ち会えて、まあ、なんかよかったわ。今日はもう、本当、仕事しなきゃいけないのに、エヴァだけで終わってしまった。エヴァと歯医者で終わってしまった。
ちなみに、何でしたっけ、何度もその、渚薫はこの世界を繰り返してるっていうような話があるじゃないですか。
はい。
棺桶みたいなとこから出てきて、今までの形跡みたいなものとか見てるシーンがあったんですけれど、多分か、形跡の何個かはパチンコに出てたやつじゃないかなと思ったり。
あ、そうなんだ。
パチンコとか、結構その、パチスロの世界ってなんか、エヴァのキャラクターが3-on-3やったりとか、
は
あ、そこも含まれてんじゃねえかなと思って見てました。
そうだね。渚薫も最後出てきたけど、あんまし意味が分かんなかった。
一応、それ、あれですよね。カジがスパイしてたところの上が薫だったっていうような話なのかなとか思ったり、そこもよく分からないというか。はあ、
そもそもね、なんかリリンとか何のこと言ってんだって思うよね。
で、この黒いリリンだっていう話したら、お前にはそう見えるのかとか、うん、なんかその理論とかもなんかよくわからないし、
うん。何言ってんだよって。
あとずっと思ってたのがあれですよね。安野さんはこれが好きなんだろうなっていうのが、あれじゃないですか、うん。リリンもそうですけれど、
うん、
なんか人の足とか、頭部とか、
うん、
頭部がないやつとか、あと手とか、うんあれじゃないですか。シン・ゴジラの最後死んだ後、死んだっていうか止まった後の尻尾が人の、うん、手足だったりとか、
はい、
なんかやたらコタットが好きなんだろうなと思ってたら、今回爆発してましたよね、それが。
そうだね。
破片がもう人の形だったりとか、首のない人がずっと歩いてきたりとか。
うん、気味が悪いね。
あれが大好きなんだろうなっていう、多分、これはシン・ウルトラマンでも出てくるんじゃないかと思うぐらい。
そっかー。マリは結局誰だったの？
ん？マリは、でもなんか最後の方で言ってましたよね。綾波とアスカとそれこそマリがどうのこうのっていう話で。
最後さ、マリとさ、シンジが大人になってさ、なんか駅の階段登るじゃん。
なんでしょう？
現実なのかな？
あれは違う世界で、ね、シンジがある程度成長したっていうところで異世界っていうか他の世界で、カオルと、レイの影を見るっていうことなんじゃないかな。
そうだよね。全員出てきてたもんね。だけど、だから異世界、現実にしちゃこんなに、あの状態から文明が社会とか復興するかな、みたいなさ。
それもなんかあれじゃないですか、最後、現実のスカットで、
うん、
本当の映像、実写で終わるっていうのはなんか、うんうん。
ドローンでね、空撮してるやつね。
それはなんか今なんだよっていうか、なんか、そういう感じなのかっていう。う
んまあ、なんだろう、みたいな。
なかなか不思議な感じで、でも割とそれが気持ちよく、
これ
は見れたっていうか、
うん。そうだね。意味はわかんないけど、気持ちは良かったね。
でもびっくりしましたね。2時間半以上あると思う。
そう、長いんだよ。
まあ、長くても退屈する要素はそこまでなかったかなっていう。
そうだね。
まあ意味がわからなくても、ちゃんと映像に力があればちゃんと見れるんだなっていう、Q はそこがなかったんだろうなって今思うと。
まあとにかく言動が人類を絶滅させようとしてたってことだよね。
まあ、新たな、なんか、
ゼーレって何なの？ゼーレって結局。
いや、わかんないです。
あとさ、アスカが眼帯外したら目からニョロニョロニョロってさ、なんかプラグみたいのが出てきてさ、あれ何なんだ？
あれ、使徒の力がどうのこうの使うのかみたいなこと言ってませんでしたっけ？
あ、そっか、使徒の力がなんか頭の中に入ってたってことなのか。
あと、アスカもアスカで、レイみたいに何人も作られててみたいな話、
うん、
最後の方に出てきたりとか、
うんうんうん、
マリーもそうなのかなとか、なんかいろいろと。
ねえ、だからさ、レイはさ、ゲンドウがさ、自分の奥さんにまた会いたいっつって作るっていう意味がわかるけど、アスカはどういうことよって感じだよね。
この大きいその、インパクトを起こすために、作られた子供の一人っていうことなのかなとか、なんか。
ねえ。
なんか、最後の最後で説明なすぎないような気もするとか。
まあいいけど、もう。
あと、俺、ずっと、歯の時も思ってたんですけど、
うん、
結局、ビーストモードって何だったんでしょうね、なんか。
あ、ビーストモードなってたね。AT フィールドをかじる、食べれるようになるやつ。
なんか、エヴァンゲリオンの新しいタイプとかを、なんか、なんか、マリがだんだん吸収していくシーンとかもよくわかんなくて。
ね
え。何が起きてんのっていうのが。
そう。まあよくわかんないことだらけだわ。
でもそれも圧倒的な迫力と、なんか映像の面白さで、なんか全部乗りこなされたっていうか。うん、
まあただね、それが一体なぜわけがわからないのかっていうと、作ってる庵野さん本人もあんま分かってないのに、背伸びをしまくって、こうすればなんか、いい感じになるんじゃねっつって、作ってるせいだと思うんだよね。
最初でもエヴァ見たときって、日本でこういう、例えばエヴァみたいなのが動くときに、日本語ではこう指令してこういう風に動くみたいな感じが、割とリアルだったりとか、うん、そこを茶化してたりとか、うんリアル感とかあって、俺は好きだったんですけど、もう今回はそういうことでもないなと。も
う。そうね。
SF に行き過ぎたかなっていう感じ、う
ん。いやー、SF だったらもうちょっと辻褄とかを気にしてほしい。
成功世界っていうのがもう、ある程度、まあ、窓まぎとかもそうでしたけれど、
うん、
あれでも珍しくはなくなったんで、そういうことにはなるんだろうなと思
って。なんか、裏宇宙とか言ったら別にもう何でもありじゃん、みたいなさ。
そうですね。
うん。
でも、なんでしょう。ちゃんとテレビとも整合性をつけるというか、なんか最後に、この世界もあったんだよっていうので、
うん、
テレビシーンを見せるっていうのは、なんかいいなと思いましたけどね。
まあ、とにかくね、やっぱそう人類補完計画みたいな看板を掲げてやってるけど、別に社会や地球人類を滅ぼしたいだけなんだったら、まあどう考えても原爆でいいじゃんって思ってしまう。
まあそうですね。
うん。なんかさ、その先に補完計画、どうしよう補完たってなぁ。どうやって保管したらいいんだろうつって、最初のテレビシリーズは、シンジのカウンセリングで保管してたじゃん。
まあ、最後のおめでとうは衝撃でしたけどね、
う
ん、なんか。
そう。で、結局、やっぱそれはちょっと保管って言えないんじゃないみたいになって。で、レイと初めて出会うために地球をさらにするんだ、みたいな。それも、やっぱちょっと、辛いよね。
でも、あれじゃないですか。カシがやってたのは、でも、補完計画だったじゃないですか。人間ではないですけれど。
うん。何してたっけ？
それぞれのスイカとかなんか、いろいろと、なんか、
うん。今の、種の保存。
保存をやってて。
うん。
あれを、あれですよね。地球に返すときに、タンポポみたいな感じの、
うん、
ミサイルというか、なんか、ああいうので送るっていうのは、なんか、いいな
と思って。あれも、さらっとやってたから、あんま意味わかんなかったんだけど、あんなの飛ばしたところで、その後、それを処理する人がいなかったら、何にもなんないし、ちゃんと、どっか、宇宙どっかに届けるってことなのかな、みたいな、よくわかんない。
オープニングで、それこそ、フランスとか、あと、一部ああいうので、直してたところに送ってんじゃないですかね。
う
ん
うん、そうか。直したって、またなんか、やられたらダメになるんじゃない？
まあそれはやっぱタンポポの輪だけと同じで、うん、かけてみるっていうことなんじゃないですかね。
そうか、風に。そうか。まあね、そんな風に悪く受け止めたりまあ気にさせる方もさせる方なんだけど
いや、でもなんか、まあ、これで終わりだと思いますけれど。
そうだね。
終わるんであればちょうどいい感じでは終わったかな。
まあ、これ以上のものは出ないでしょう。
そうですね。
まあ、できる限り精一杯頑張ったって感じはとっても伝わってきたので、ね、みんなこれでどうかご勘弁ください。
いや、すごい楽しい時間でしたね。いい時間。25年、やっぱ、見てたものが終わるっていうのはやっぱすごいですよ。
まあ、綾波の巨大な、なんか月みたいな顔面は気持ち悪かったね。
そうですね。
なんであんな写実的な顔にしてるんだろうって思う。アニメ顔と違って。
何でしたっけ、一番最初の映画版のでも同じようなことやってましたけれど、あれはまだアニメ、ちゃんとしたレイの顔だったんですけれど、やっぱり本当気持ち悪かったですよね。あれの目をつくとかすごいやなんですよね、なんか。
何のためにやるんだか、気持ち悪いな、痛そうで。
なんか本当に好きなんでしょうね、庵野さんも、ああいうのが。
グロ
デスクなものが、
うん、グロ注意、
グロ注意、欠損とか好きなんじゃないですかね。
ああ、
エヴァとかのやられ具合とかも結構
ねえ、
そうな欠損でしたし、
そうそう怖い。
結構欠損の女の子を描くっていうの好きな人いるじゃないですか。
相田誠さんとかね。
そうですね。まあ、そういうフェチなのかなっていうのもちょっと思いましたね。
はあ、確かに。ということで、いいでしょうかね。
そうですね。
まだ何か言い足りないことありますか？
なんか、何話してもなんか、自分の頭の悪さが露呈しそうな気がして、これ以上何か言っても仕方ないかなってい
う。そうだね。まあ、よくわかんないながら、手探りで、よくわかんない中を手探りでこっちも喋ってるからね。
Q とかよりは聞きやすいと思います。Q なんか、なんかよくわからなすぎて、何喋ったか覚えてないです。小泉さんが言った金比例しか覚えてなかったんです。
そうだね。まあ、今回は碇玄道の愚痴にびっくりしたなって思ってね。
あと中二病の格好っていう。あの
サングラスは。しょうもなかったな。クラスにも馴染めなかったっつって。
それがまたあれなんですよね。ちょっと鉛筆画っていうかなんか、本当に、うん、怨念がこもったようなイラストでなんか悪意あるなと思って。
あんな息子にそんなことを言うお父親にだけはなりたくないわ。
最悪のあれですよね。不倫してたっていう言われるより嫌な感じだなと思って。父親のそんな愚痴って。
そう。エロ本を隠してたら親に見つかってしまったみたいな。
またそれを聞いてるのが子供の心事のカットバックっていうのもなんか嫌で、なんかなっていう。
そう、お父さん、俺もそうだよって言ってやればいいのにね。
まあでも、心事がちゃんと大人になったっていうのはいいんじゃないですかね、なんか
受け。そうだね。なんか、会社員になってたのかな。
スーツ着てましたね。
そう。
しかも、大型めぐみさんが、ちゃんと男の大人の声を出してるっていうのが。
うん。
やっぱ、なんか成長してそこも声まで変えるっていうところもいいですし、マリコ若干声が違います。
上之助さんじゃないんだ。
あ、あれ、あ、そうか、そっちか。
かなって思ったんだけど。
なるほど。どこに出てたんだろうと思ってたんですけど、そうか。うん、あ、今納得しました。大方さんも割とちゃんと声を、そういう声出せる人だからそう思ってたんですけど。
いや、そうかもしんない。俺はわかんないよ。
いや、
なんか
ね、多分そうです。
さっき見て、ちょろっと見て、じゃないかっていうのを見ただけだから。
そうだ、それだったらすげえ納得できますね。
うんうん。
ああ、なるほど。はあ。まあでもあれですね、本当にキャッチコピーのさよならすべてのエヴァンゲリオンはいい感じでしたね。
そうだね、もうみんな庵野さんにね、これ以上エヴァを期待するのをやめてあげようみたいな。
まあ、あれですよね、一番それを思ってるのは庵野監督だろうなと思って。
そうだね、どうも25年間お疲れ様でした
ということで、
はい。
あとはパチンコとして出すんでしょうね。
ねえ。
それで完全にエヴァは新作はもうないっていう感じです。
で、ウルトラマンを見ましょう。
またなんか嫌な思いすんのかな、俺。
ウルトラマン。
なんか、まあ、シン・ゴジラの一件もありましたからね。
おー。はーい、ということで、ではまた、さよなら。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうのは